非常に残念な日本の家庭、男女関係、子供と書きましたが、ですね、こういうふうに言いますと総反撃を受けるんですね。この総反撃が来るということ自体が、それをやってる人が自分でもやや欠点があるなと思ってるからなんですが、欠点、人っていうのはやっぱり欠点がつかれると買っとくんですよね。日本の家庭はどうあるべきか。この前男女別姓、結婚した後男女別姓ですね、日本の考え方はですね、結婚してから男女別姓にするんだったら結婚しなくていいじゃないかと。たまたま子供ができてもですね、それぞれ男の方が育ったり女の方が育ったりしたらいいじゃないかと。日本では家庭っていうのはですね、子供のために家庭を営む、これは、非常に素直な自然の考え方なんですね。自然界を日本文化ってよく見てから始めましたから、自然界を見たらですね、狼の夫婦であれですね、ネズミの夫婦であれですね、ネズミは違うかもしれませんが、どの夫婦もあらかた魚の夫婦であれですね、子供のために、家庭を作り、そこで次世代の子供を作るわけですから、夫婦別姓なんていう話は出てこないんですよ。子供中心に姓を決めますから、もちろん親父の姓でもいいし、お母さんのせいでもいいんですよ。これは習慣によっていろんなところが事実上あるんですよね。ただ子供のためってことは決まってるわけですよ。子供が複数いますからね、普通は。今は人口が減ってるから一人っ子っていうのがいるんですけど、普通は2人から3人なんですよ。したがって兄弟が違うせいじゃやっぱりね、言いにくいわけですよ。ですから兄弟は同じ姓を使いますからね。だから夫婦別姓っていうのは何かね、ヨーロッパとか中国の野蛮な文化を学んでるんですよ。野蛮な文化がいいと思ってるわけです。それはどうしてかって言ったら、日本の歴史を勉強してないからなんですね。男女もそうなんですよ。僕はいつも言うように、紫式部が西暦1000年に小説が書いたってことは、いかに日本の女性の地位が高かったってことで言ってるわけですよ。それ以後、紫式部の後に女性が本を書いたっていうのは1670年のアフラベーン、フランスなんですが、実に700年も違いがあるんですね。で、日本はその間封建時代で男が威張ってたじゃないか、そんなことないんですよ。男はもともと戦争と農業と記録文書の作成に限定するっていうのが日本の考え方ですからね。女性が非常に優遇されてたんですね。江戸時代でもそうですよ、それは。ところが、なんかジェンダーとかいう人たちがですね、日本の歴史は全く勉強してないんですよ。ただですね、歴史なんか勉強しなくていいじゃないかなんてその人たち言うんですよ。現在でいいんだから。いや、違うんですよ。日本人の生活とか人生観、人生、宗教なんかはですね、それは日本の歴史を背負って我々の行動とか思想とか考え方と感情っていうのがあるんですよ。決して我々はヨーロッパ、アメリカ、中国の感覚じゃないんですよね。だからこの前トランプ大統領の選挙のあった時にアメリカ人といろいろ話したんですが、アメリカではですね、歴史が300年しかないこともあって、正義っていうのは確定してない。確定してる正義といえばですね、勝った方が正義だというぐらいはあると。だからみんなが投票した結果をですね、トランプって投票したやつを郵便を送らせて、バイデンというやつを早く郵便で送ってですね、票がバイデンの方に傾くというのは別に構わないんだと。ただ日本は2000年間一緒に住んでるので、その中でみんなが投票したものを A という人に投票したものを B というふうに書き直すということは悪いことだと。このように道徳が定まってる国というのは極めて珍しいんだというお話をね、一生懸命そのアメリカの方がしてましたけれども、そういうもんなんですよね。ですから男女関係もギクシャクしてしょうがないんですよ。日本人の男性はですね、特殊な男性いますよ。例外を出してきますからね。平均的にはですね、女性とか家庭に優しいんですよ。全体的には先祖にも優しいし、いろんなものに優しいんですね。宗教という点でもですね、日本は宗教上の戦争が最も少ない国として有名なんですけど、全然知らないんですね。日本は多神教なんつってんですよ。多神教じゃないんですよ。日本は抽象的な神様なんですよ。神様というのが抽象的なんですよ。それは自然とご先祖様、この2つが日本の宗教なんですね。 自然から自分たちができた。だから自然は大切だ。ご先祖様から自分たちができた。だからご先祖様は大切だ。ご先祖様っていうのは我々からちょっと遡るとですね、日本国民全員なんですね。自分の親は2人、親の親は4人、親の親の親は8人ですからね、2の N 乗ですから、それ計算されるとすぐ分かるんですが、もう1000年ぐらい経ったらですね、全部の血が混ざってる。つまり我々が今ここにいるっていうのは日本の自然があって、かつ日本の、祖先の親たちがいたから私がここにいる。だから私たちはそれを崇拝するんだっていうのが、まあ、日本の宗教でもこれはね、素晴らしい宗教なんですよ。こんなに素晴らしい宗教ってないんですよ。だから日本人はハロウィンが来たって OK、結婚式で牧師様の前で愛を誓っても大丈夫。全部異教徒ですよ。クリスマスもお祝いする。正月になれば初詣をする。で、その足でお坊さんのとこに行って墓参りをする。全然矛盾してないんですよ。なんで矛盾してないかって言ったら、今の言う宗教は全部ヨーロッパ型宗教なんですよ。中国型って言ってもいいんですけど。日本型っていうのはですね、自然とご先祖様ですから、今ずらーっと言ったのはほとんど自然とご先祖様ですからね。だから構わないんですよ。子供の教育もそうですね。子供の友っていうのは今この友っていうのを使うと怒られるんですよ。なんで怒られるかって言ったら、子供は大人にくっついたもんじゃないって言うんですよ。いや違うんですよ。日本の文化は子供の方が親の上なんですよ。子供の友に親がなっているっていう逆なんですよね。だからまあ生半可なそのヨーロッパの道徳をですね、日本に持ってきて間違ったことを言う残念な家庭研究家、男女研究家、子ども研究家がですね、ものすごく日本人の人生を暗くしてるんですね。やっぱり生活や人生、宗教などは中国からヨーロッパ、アメリカなんかよりか日本がはるかに優れていると、それはもう一つ一つを冷静に考えればすぐ分かることですね。だからそれを分かってですね、特に指導層にいる人、文化人の人、テレビの人はですね、本当に日本の文化っていうのをよく勉強されて、それで結局はそれによって日本人の幸福、毎日の生活が笑いの絶えない楽しい生活になることを希望してですね、やっぱり活動してほしいと。いがみ合いのある家庭、離婚の多い家庭、子供がいじめられたりぐれたりする家庭は決して良くないですね。やっぱり日本人はね、子供の教育は親が責任を持つんですよ。ですから例えば学校で子供がいじめにあったらですね、日本の親の態度はお前が悪いんだろうって子供に言うわけですよ。なぜかって言ったら、俺がお前の教育は責任を持ってるんだと、学校じゃないんだと、学校はお前違うんだぞと、他人の世界なんだぞと、他人様なんだからしっかりしてこいよと、まあ、これが、日本の親の学校に対する態度なんで、まさにその通りなんですね。ところがヨーロッパはもうそうじゃヨーロッパのことは間違って考えてると思うんですけどね。今みたいにいじめが起こったら学校のせいだって学校が頭を下げるなんておかしいんですよ。もしも万が一学校に問題があったら、孟母三遷の教えですよ。親が子供のために家を変わる。あくまでも子供の教育は親の責任だ。っていうかね、子供の友っていうのは子供が親に友してんじゃないんですよ。親が子供に友してるんですよ。いやまあだから、この戦争に負けてないですけどね。この前の大東亜戦争は非常に輝かしい立派な戦争でしたけれども、まあそれが表面的に東大教授とか朝日新聞とか NHK が嘘ついたので、我々の判断力は本当にひっくり返ってしまったと思うんですね。まあ、それが私には非常に残念で、どうしてそういう知識人と言われる人たち、社会を指導する人たちが日本民族を不幸にするように努力をするのかと。ワインの方がそれは美味しいかもしれない、日本酒よりかワインの方が美味しいかもしれませんが、それをことさらもてはやす、それは ベートーベンの交響曲なりショパンのピアノ曲の方がいいかもしれない。でそれは有色人種の植民地の上がりで生活した人がやったことだ。ギリシャの哲学者もそうですね。それもやっぱりちゃんと僕らは見分けなきゃいけないんじゃないかと思います。